皆様こんにちは、講師の石田貸久です。今回は競売不動産の基礎知識377ページ、競売に関わる抵当権の制度、いきたいと思います。こちらの377ページでは、まず問いの2番ですね。法定地上権は法律によって成立したものとみなされるものであるから、時代の支払い義務はないとあります。実際のところ地上権というのは時代の支払い義務に書いて何も明記されていません。ですので特約を定めなければ時代の支払いがないとされていますけれども、法定地上権だけは例外です。法定地上権は時代の支払い義務があります。ただいくらになるかどうか揉めることが多いので、そうなった場合にはもう一度裁判になる確率が非常に高いです。はい、では続きまして、今度はですね、問いの4番ですね。はい、こちら問いの4番、法定地上権が成立するためには土地建物の一方に抵当権が設定されていることが必要であるとありますが、一方、まず両方ね、設定されていることも、あるわけですので、一方だけじゃないということで×でございます。はい、では今度続きましてですね、問いの6番です。1番抵当権設定当時は更地であったが、2番抵当権設定当時には建物が築造され、2番抵当権が実行された場合、法定地上権が、成立するとあります。はい、これはですね、1番抵当権の設定当時というところで考えます。はい、ですのでこれ法定地上権ではなく一括競売になります。はい、一番抵当権の設定地には更地だったんだけれども、結局売れてしまったと、2番抵当権の時には売れてしまった、これ 一番抵当権の時に遡って考えます。ですのでこれは法定地上権ではなく一括競売の話になります。はい、ただ所有者が同じじゃないとダメとかね、いろいろあるわけなんですけどもね、一括競売になってこの建物の部分は所有者に返金されます。はい、あくまでも土地の部分だけが競売になって、一括でなってしまう、売られてしまった建物の部分に関しては所有者にそのお金が返金されるというところですね。はい、問いの7番です。抵当権設定当時に建物が存在しており、その後建物が滅失し再築された場合、原則として再築建物を基準として法定地上権が成立するとありますが、これは旧建物を基準として法定地上権が成立します。はい、では今度問いの8番ですね。借地上の建物に抵当権が設定され、土地と建物の所有権が同一人に帰属されるに至った場合、法定地上権は成立するとあります。これはですね、抵当権設定時には同一の所有者じゃないとダメっていうのがあります。はい、借地上の建物に抵当権が設定されて、一緒になったっていうんじゃなくて、最初からですね、抵当権の設定時にはもう同一の所有者じゃないとこの法定地上権は成立しないというのがあります。お気をつけください。それから土地が A の単独所有で建物が AB 共有の場合、 A の共有持ち分に抵当権が設定され実行された場合、法定地上権は成立するのかなんていう場合なんですけどもね、この場合は実は、土地だけが単独所有の場合って成立するんですよ。はい、で、この A の建物の持ち分に関して、共有持ち分に対して、別の人が所有しますから、そういう時には法定地上権が成立するというふうにね、これは考えることができますよね。はい、では、今度ですね、同意の11番、一括競売の制度とは、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときに、抵当権者は土地とともにその建物を競売し、土地と建物の売却代金から優先弁済を受ける制度を言うと、いうことでございますけども、これはもう土地の部分だけなんですね。はい、建物の分は返してあげないといけないと いうわけでございます。ではこの問いの15番です。問いの15番、強制競売の場合では法定地上限が成立することはないとありますが、担保権の場合でも強制の場合でも両方とも法定地上限は、成立してくるというわけでございます。はい。問いの16番です。登記をした賃借権はその登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をした場合は抵当権者に対抗することができるというわけなんですけども、これちょっと難しいです。はい。これはですね、一言で言うと同意だけじゃダメなんですよ。同意をした登記がある場合じゃないと対抗できないということです。はい。あくまでもここも対抗要件は登記がね入ってきます。はい。とにかく何か対抗って出たら登記がないとダメです。今回この登記をした賃借権はってありますよね。はい。全てのものが同意したとしても登記がないと対抗できないということになります。はい。とにかくまあ抵当権ね、権利と出たら対抗要件は全部登記です。